おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やっていきます。
やります。
なんですけど、
はあ、
まあまあまあ週末、
はい、
ちょ、先週の週末なんですけど、
ええ、
まあまあ軽く旅行へ行ってきまして。
3連休でしたもんね。
3連休やったんでね、
世間ではね、
さっさとこう更新なんぞをしまして、
ええ、
土曜日の朝からレンタカー借りて、
はい、
わーっとこう旅行行ってきたんですけど、
はいはい、
まあまあまあごっつい雨でして、
まあ土曜日雨でしたもんね。
土曜日エグかったんですよ。もう多分なんちゅうの、このまま道走ってたら、
はい、
ほら車がよく水たまりみたいなはまって、もう全然動けんようになって、
はいはいはいはい、
ってなるやん。
冠水してね。
うん、なんかあの気持ちがちょっとわかるぐらいの雨。
もうなんつうワイパーを強にしても大変ってやつね。
もう無理無理無理無理。
ね。
あれなんていうの、西名阪、名阪国道。
ああ、名阪が特にね、怖いね。
走ってたんですよ。天理っていう魔のコーナーがある。
あそこね。
魔のコーナリングポイントがある。
あそこは怖いですね。
トラックがよく横転している。もう天理の坂っていうのがあるんですけど。
はい。ハイスピードコーナーです。
ハイスピードコーナー。もう、ぐんぐん乗れるやつですよ。そこをまあまあの土砂降りの中、ぶわーっと走ってて。
小黒さん。
怖ー思いながら。で、ちょっと晴れテラスで休憩しようかなと思って。
お、そうすいも晴れテラス行きましたか。
ほんなら、全然晴れテラスって全然ないねんな。うん、道沿いに晴れテラスってあるんかなと思って。
ああ、そうなんですよ。ぐるぐるっと入らんと。
なんか入らなかったね、あれ。
そうなんですよ、そうなんですよ。
いつの間にかもう三重県についてて、あれあれ、晴れテラスって一体どこみたいな。
そんな感じでしたか。
そんな感じでした。また、はい、なんかの機会の時。
機会がありましたら、はい。
串谷の看板だけ見えたんですけどね。あ、串谷の看板あんの、ここら辺から張り照らすって思って、
手前に王将もあったのに。
あ、残念、王将で飯食いてあったな。まあいいんですけど、
は
あ、まあそんな土砂降りの中、
どこ行ってきたんですか。
三重県行ってきたんですよ。
三重県、はい。
まあ三重県って別に里帰りなんですけど、
結局ね、
我が家のね、我が家の里帰りみたいな感じなんですけど、はい、まあ伊勢の方とか鳥羽の方とかうろっとしてきたんですけど、
はい、
まあ、あれやってきて今回。
何ですか。
ドローン。
ドローン？
ドローン。ドローンやったことないやろ。
ない。
ドローン体験が、まあまあそう、遊園地みたいな、遊べるみたいな。
はいはい、はい。
なんやろ、あれみたいなやつ。関西でいうところ、ネスタ神戸、ネスタ、
ああ、はい、はいはいはい。
ネスタランド神戸みたいな。
なんかそういうのありますよ、そんな
感じでしたね。ネスタ、うん。ああいうやつ。
はい。
グランピングができたりとか、
なん
かフィールドアスレチックみたいなのあったりとか、
あのロープぶら下げて、わーみたいなできるやつね。
あ、そう、ビューンって飛べたりとかするやつとか、うんうんうん、ああいう施設が三重県にもちゃんとあるんですよ。
ああ、三重のくせにね。
できて、最近できて。
へ
え。まあまあ、ちょっと行こうか、言って行ってきたんですけど、そこで、まあ、そのドローン体験みたいなやつもあって、
いいですね。
2000円ぐらい払ったら、
うん、
40分ぐらいドローンできるんですよ。
うん、ドローンできる。
ちょっと教えてもらって、ブーンって飛ばしてできるの、まあ撮影みたいにしてもらったりとかしてね。すごいね、ドローンって。改めて、どう知ってる、ドローンって。
知ってるってどういうことよ。
いや、ドローンっていうもの自身はなんとなくわかりますやん。
そりゃね、まあ、プロペラが4つぐらいついてビャーッと飛ぶやつです。
ラジコンの空飛ぶ版やん。
そう、
うん、要はそれやろ、
うん、
空飛ぶラジコンやん、
うん、
でそれカメラついてるぐらいの感覚しかないっすやん。
まあそのカメラが大きいんでしょうね、やっぱり。
カメラももう超高性能なカメラがついてるんですよ、
うん、
4K ぐらいのバチッとしたやつがついてたり、まあそうせんとあんなテレビとかでもやったりできないっすわね、
うん、もう今時のなんですか、ドキュメンタリー的なあの番組にとったら必ず空撮があるのはやっぱストーリーのおかげですもんね、うん、
必ずドローンのシーンがあるから
ね。
もうなんか改めて見ると、あ、これドローンで撮ってんのかって、なんかドローン以前ドローン以後に分かれるわけでしょ、ああいう画像って、
ね、だからそういうのを撮ろうとはもうこちらヘリコプター通すしかなかったわけですよね。
そうそうそうそう、そういう空撮っていうのが今や簡単にドローンで撮れてしまう
そうですよ。
山のヘリみたいなガーってせり上がってきて、うわーってこうわーってさらに離れていくみたいな、あれドローンでしかできないじゃないですか。
そうですよ。
もうそのドローンって、すごい高性能なんやね。
どういう操作できたんですか？
全部。
全部。全部って。
どういう操作だったって、
うん。何をしてきたんですか？
でドローン飛ばしてきたんですよ。
だから飛ばすなら飛ばすで、要するにカメラついてるわけでしょ、ドローンには。
あ、ついてるついてる。
そのカメラから見る映像を、例えば VR ゴーグルみたいにつけて飛ばしたとか、そういうこと
なんですか？あ、そういうんじゃない、そういうんじゃないですよ。ちゃんとそれは撮ってくれて、後でデータとしてくれるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、我々が素人やから、やっぱカメラのアングルだとかそういうのできないじゃないですか。
そうですよね。
それはちゃんとプロの人が、インストラクターの人がちゃんと何枚か撮ってくれるんですよ、
はいはいはい、
動画なりちょっと離れたとかから撮る要所要所肝は押さえといて、こっちはまあ飛ばしてドローンを飛ばすという作業、はい、
なるほどね。ただひたすら
を楽しめるわけですね。
要するにヘリコプターのラジコン飛ばすのとあまり変わらないということね。
いや分かる、ヘリコプターのラジコン飛ばしたことないけど、
ええ、
そのドローンってやつは、
うん、
もうすごくハイテクすぎて、
はい、
素晴らしい
語彙力が
語彙力がなくてごめんなさいこんなハイテクなんて思いました俺。
要するにその例えば昔のね、そのコンピューターがなかった頃のヘリコプターとかやったら、
うん、
もうあれ一番難しい、ラジコンの中で一番難しいもんやって言われたっていうんです
ね。ああそう、あそう、
だから飛ばして下ろしてくるっていうのが難しいんやと。
ああ、はい、はいはい。
着陸さすのが、ドーン押したらもう全てパワーじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、ドローンに関して言うたら、もうその辺の1メートルなら1メートルでピタッともう勝手に止めれるわけじゃないですか。
そう。だからもう、それがオートメーション化されてるんですよ、全部。あ、
すごいですね、やっぱり。
与える指示で、それをきれいにやってのけるんですよ、うん、自分が。
まあ、プロポで操作する必要もなく
て。まあ、プロポ以前の問題なんですね。プロポはまあ確かに持ってんねんけど、うん、
はい。
もうほんまに微調整的にペペペペって動かすだけで、
うん。
例えば回転させたりとか、
はいはい、
上昇下降とか、
うん、
ぐらいは、
うん、
まあ、多少自分任意でやるって感じですよね、
はいはい、
でもそれ以外の、まあ、例えば自分を追尾させるとかね。
なるほどね、
うん、あと何ていうんですか、元あった場所に下ろすとかね。
あ、
これドローンがやるんですよ、自分で
勝手にやりよると。
勝手に勝手にでもその指示を与えない
もちろんね、もちろんね、うん、
スタート地点に戻るみたいなボタンピッて押さなきゃらしいんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
それもやりよるんですよ。
うーん、
俺それはさすがにと思ってたんですけど、
うんうん、
やるんですねドローンって。
やりよると。
で、まあ、バッテリーみたいに積んでますやん、
はいはい、
バッテリーがもう切れかける、
うんうんうんうん、
もうなくなりますっていうになると、自分でビューンって出発地点に戻るんですよ。
ああ、ルンバみたいにね。
はい、もうダメです、もうバッテリー切れますんで、戻りますとか。
うん、それはね、上からゴーン落ちてくることになりますもんね。
そうそう、あと、GPS が今、空飛んでるわけですよ。
はいはいはい、はい。
GPS を捕捉しながら飛ぶんですけど、
はいはい、はい。
今、このドローンは GPS 何個補足してるかっていうのもプロポに出るんですよ。
はは、
今何機今補足されてますねみたいなことをおっちゃん説明してくれるんですけど、
うんうん、
え、そんなことまでやんのと思って、
ね、そんだけ精度上がるいうことですもんね。
そんだけ精度は上がるし動きはね、うん、良くなるし、
うんうん、
で、大体が中国製なんですね
みたいですね、
うん、ほぼ今の中国のドローンテクノロジーってすごいんですって、
うん、
日本製とかそういう話じゃなくて、
はい、
もうドローンっていうものに関しては、
はい、
中国は超えれないらしいですわ。
へ
ー、中国なんですって。
うーん、
でなんかお茶持ってたから、お茶バーって持ってバーって移動とかするから、
うん、
それって中国製なんですかって言ったら、
うん、
そうです、よく知ってますねみたいな話にな
る、うんうんう
ん、いや、なんか友達から中国のドローンってすごいって聞いてて、
うんうんうん、
そうそうそう、大体もう今シェアは中国製、
うん、
70% ぐらいって言って
る。ほ
ー、世界でドローンは、すごいすごい、
うん、
だからもうすごいんですよ中国のドローンって。
まあ、やっぱその辺やっぱし いいもんが安くいうのを実現してるんでしょうね。
なんだよな、ドローンみたいなもんを集中的に、うんうん、まあ、ドローンが売れてしまったもんやから、
はい、
まあ、いわゆるニッチ産業なんじゃないですか。
まあ、今んとこまだまだニッチでしょうね。ドローンも触ったことあるし、なんか数少ないでしょうからね。
で、日本の企業もあんまり飛びついてない。
うんうんうん、うん。
で、中国でたまたまやり出したようなことがどんどんどんどん進んでいって。
うん。
でも、今すごいドローンのテクノロジーになってるみたいな。
だから、ソニーが作ってたけど、撤退するらしいんですよ。
だからやっぱ負けるからでしょ。もう負けた。
結局、うん。もう値段的に勝てんのでしょうね。
あ、そうか。
多分、そういうことじゃないか思うんです
ね。値段も聞いたけど、あんま高ないなと思ったからね。
うんうんうん、うん。
中国のドローンってそれぐらいの値段で買えるんですかっていう。
うん。
それがもうプロポに、あの、モニターついてたりとか。
はいはい。
そんなんしても、もうさ、3、40万つってたかな。
ほう。
まあまあ、まあ、ありかな、みたいな。
まあね。うん。
あともちょっと免許取るの難しいですけどみたいなぐらいのことは言
う
てましたけど、
うんうん、
面白いなと思って、
あの動画でもね、そのドローン視点で撮影した画像で、ほんまスターウォーズみたいな、あんな狭いとこヒュンヒュンくぐり抜けて、
あ、そうそうそう、そうい
うありますやんか、
そういうやつね、あの VR とかつけてね、
そうですそうですそうです、うん、
家の中ブーって飛んだりとかもするしね、
はいはい、
で、あのあれやろ、なんかその、あ、車のラジコンとかよりも簡単なんですよ、
うん、
体感。
ほう。
コースがない分。
あ、なるほどね。
空中、ね、空中やんか。
うんうん、
相手、
うん。
相手空中やから、まあまあ、そんなトラブル発生しないんですよ。
空中である限りはね。
あんまり、なんかその航空法で決められてるところ以上飛んだら悲しい。
はいはいはいはいはい。
これなんか確か60メーターかなんかぐらいまでは上がってもらって結構ですよ、みたいな。やつだから自由になんかふわーっとあちこちふーってぐるぐる回転させたりとか。
うん、
動かす分には、
うん、
うん、非常に簡単。
ほ
ー、これでまああとどうその被写体を撮るのかとか、
うん、何するんかっていうところですね。
そっからが今度テクニックっていうのがさらに必要になってくるんでやるけど。
うん、
まあただふわーっと飛ばせる分には。
うんうん、
いいねと、うん、だから決まりが難しいだけで、
決まり、その、
あのほら航空法がかかってくるから、
規制があるからね、
あ、だからそこら辺適当に瓦持ってってブーンって飛ばすわけにはいかないらしいんですよ。
ね、街中で飛ばすのないやんいうか、でやったらあかんいうとこあります
から
ね。
なんかあの計画書とか全部出すのかなしですから。
なるほどね。
こんな感じで飛ばしますみたいな。
はいはいはいはい、飛行機と一緒やね。
のいるんですって。だからちっちゃい飛行機やと思った方がいいですよね。だからそういうのいろいろ考えて、なかなかハードルは高いんですけど。
まあね、まあアホはとんでもないことしますからね、いろいろ。
首相官邸に突っ込んだりとかするから。
ありますからね。
そういうことするから決まりが難しいなんで
ね。そういうことですよ、そういうことですよ、結局ね。
ことやから。まあ、なかなかいい経験した。楽しかった。
へえ、面白かったですね。
面白かった。あ、まあ、うん、なあ、楽しいなあと思って。
いい経験ですね。
まあ、ただこう、あちこち持ってて、ふわーっと飛ばすことができないから、まあ、そういう規制難しいなと思ってね。
まあ、あとはドローンの何ちゅうか、等級いうんか知らんけど、うん、によって そこまで厳しくやらないかんのか、ある程度は緩くできるんかいうのもあるんでしょうね。
ああ、そうか、だからドローンのミサイルとかもあるからな、今、戦争とかで使ってるやつ、
まあ、もうウクライナはバンバン使ってますからね、
うん
うん、
そういうのとかになってくると、またな、
へ、
話変わってくんねやろ
う
し、
まあ、もちろんね、
うん、
大きさが違うからね、もう、
もうそういう武器とか搭載しないからな、
しない、しない、
我々のやつは、ね。
しない、しない。うん、
そういうなんかもうちょっと簡単になってくると、
うん、
もっと街中でみんな楽しくできるんかなと思ったりとかするけどな、
ね、え、動画撮れるっていうのはやっぱ大きいでしょうね。
電線引っかかって落ちてきたりとかしたらな、怖いしな、
怖い怖い怖い、
だからもうちょっと厳しいせんとなって思って、
うん、
まあ、まあそういう体験がちょっとできたんで、いや面白いなと思って、
山とかでもできたらね、それこそコースの先見たりとかできたらおもろいかもしれませんよね。
だからあの今そういう山岳系の、
うん、
まあ、YouTube でとかでもいいんですけど、山登ったりとかするのも、
は
い
は
い、そういう動画次第によっては、ドローンめっちゃ飛んでますよ。
なるほどね、あのドローンに向けて手振るみたいな、ね、
そうそうそう、あの頂上まで登って、そこの上からわーって手振って、わーって引いていく動画みたいなのって、
ね、宇宙人が去っていくようなやつね、
全部、全部ドローン。
うん、 うん、
でもその登ってる最中とかでもドローン一緒に追っかけてるから、
うんうんうん、
あのドローン飛んでるんですよ3、4台
はいはいはい、はい、
なすごいなと思って思いますけどもね。
まあそこまでするのもそれはそれで準備とか大変なんでしょうけどね。
せやな、なんかいろいろとな、うん、ごっついバッテリー持ってったりとかな。
そうバッテリーでしょ結局あれって。
いや荷物重なるからな。
うん。
あそこなかなか、あラジコンとかでももうすぐバッテリーなくなるからな。
ですよね。
10分ぐらいでバッテリーなくなるから。
もうドローンなんかそれこそね無理から飛んでるわけですから、そうそうそうそう、バッテリーの消費もすごいはずですよ。
すごいと思いますよ。
うん。
うん、だから そういうそこら辺のこうランニングコストとか、
うん、
そういうのもなかなかあって趣味にするにはなんかちょっと難しいかなみたいな、
まあねなかなか、まあでも空飛ぶラジコンっていうのは昔からマニアックな趣味ではありましたよやっぱり。
ああなるほど、
うん、飛ばせるとこもないしね。
だからそれよりはなんか簡単な気がした、飛行機とかヘリとか、
うんうん
う
ん、
そういうラジコン系じゃなくてなんか簡単に飛ばせるんですよ。
そうですね、それすごいですね。
もうそこぐらいまでの指示は出せるんですよ、飛べって言ったらブーって飛んでくんですよ、
行け鉄人ですよね。
そうそうそうそう、だからピコピコピーでさピコピコピーピコピコピーって飛ぶ感じですわ
マグマ大使、
こっちの指令全部聞く言うから、ね、
うん、
それぐらいの簡単なものにはなってきてる操作
自身は。すごいですね、もうコンピューター様々ですね。
うん、素晴らしいね。
うん、
いいなと思った次第でございました。今回の旅行は
そんな三重県でしたか。
うん、そんな三重県だったんですけども、
はい、
今週もいろいろとご紹介しようかと思ってるんですが、
何でございますか。
今週はねちょっと漫画
ほう、
趣を変えまして、
読書の秋ってことで、
読書の秋ということで、
はい、
本屋さん行ってきまして、うん、ちょろちょろっと漫画を買ってきて、読み始めてるわけなんですが、
はい、
ちょっと一冊ご紹介したいのが、
おどんな本ですかね。
もうその僕が行く漫画屋さんの至る所に置かれてたんで、はい、もうこれ買わざるを得ないなと思って。
あ、そんな漫画が、
もう何か所か何か所かに平積みされてたんで。
なるほど、
要は買えっていうことやなと思って買ってきたんですけども、
何ですか。
ウルトラマンスパイダーマン
うん、
ウルトラマンとスパイダーマンの合体、
はい、
ウルトラマン、アロング・ケイム・ア・スパイ・ダーマン。
なんのこっちゃ。
漫画。
なんのこっちゃ。
これちょうど一巻が発売されまして。
はい、はい、
ウルトラマンとスパイダーマン。スパイダーマン、スパイダーマン皆さんご存知です、スパイダーマン。
はい。
あの、あれじゃないね。レオパルドンが出てくるスパイダーマン。
あっちじゃなくて。
あっちの、あの、倉田アクションクラブじゃない
の、
ね、
あの、悲しみを知る男、スパイダーマンとか言う
じゃない。あれじゃない。千葉新一系の方じゃない。
なくて。
あっちの方じゃなくて、ちゃんと、あっちのスパイダーマンですわ。
あの、ピーター・パーカー
の、ね、マーベルのね。
はいはい。
マーベルの方のスパイダーマン。
うんうん。
が、まあ、あの世界、すごく便利な世界でして、今。
ほうほ う, ほ う, ほう。
万能な世界になっておりまして。
何でもできちゃう。
要は、なんたらバース、
ああ、なんとかやバース。マルチバース、
マルチバース。宇宙がいっぱいあって。
うん。
その中にはいろんなシチュエーションがあって。
はい。
やつで。スパイダーマンがなんか、
うん、
要はスパイダーマンの世界で戦ってるんですけど、なんかうっかり間違って、
はい、
間違ってというか負けたか何かで、
はい、
現代のこの世にやってきまして、日本にやってきまして、
令和のこの日本に、
そうそうそう、ピーター・パーカーがこっちやってきまして、
あら大変、
そこはウルトラマンがいる世界、はい実際ほら俺らの世界ウルトラマンおらんやん。
いませんよ。
おるけど、多分土曜日の朝とかおるけど、
土曜の朝にね、
土曜の朝に、まあ、あのテレビ大阪とか見てたら、
はい、
ウルトラマンおるけど、
まあ、限定的にね、
あウルトラマンが、はい、おる世界へやってきて しまうっていう話、
はい、あのいや実を言うとね、僕も店頭で見たんですよこの、
あパラパラって言ったった、
パラパラって言ったった、いやパラパラとは見れんかったんで、環境的にね。
がっつり一巻読んだった。
いや買わんかった、
後ろからパタパタパタパタパタパタってやられながら
今時あんのかい、
お客様お客様っていう、じっくり読まれちゃ困りますってい
うでね、そんな、まあ、漫画家漫画屋はないでしょうけど、うん、いやあの表紙見てなんじゃこりゃと思ったわけですよ、私もや
っぱり、あなんか趣が、
うん、
ちょっとちゃうねと、
うん、なぜウルトラマンとスパイダーマンと、
そうやね、
よりによって
そこでしょ、
はい、
要は、
ええ、
で絵見たらまあまあなんですよ、
うん、
ウルトラマンとか結構しっかり書き込みされてるんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい、
で、こう、アメコミチックじゃないし、
そうですね、表紙のおかげで。
ちょっと前に、
ええ、
あのアメコミで、
はい、
ウルトラマンがアメコミ化されたんです。
ありましたよね。
あれの流れかなと。
うんうんうん、
つぶらや案外マーベルと仲ええんかなっていういうふうに思いましてね、
はい、ええ、
ほんで買わんかったんかいな。
買ってませんし全然見てません。
うーん、なんつったらええかな、
う
ん、
もうこれはソースに任そう。
あのウルトラマンとか好きな人
は、
は
い
は
い、
は別にそんなにっていう感じかない
や、そのスパイダーマンに詳しい総帥から見てどうやったんかと。
まあ一応今後、
はい、
次アベンジャーズ作るんですけど、
ほいほい、
もう作ることになってるんですよ。また
はい、また
ね、マーベルはね、
懲りませんと、はい、
作るんですけど、そこに、出てくる一番悪いやつが、今度でも、一番悪い対象が、
はい、
ドクタードゥームっていうやつが出てくるんですよ。
はいはい、
最強の悪いやつ、最強のヴィラン、
最強はなんか更新されますけど、最強って
目される、はい、今度はこのドクタードゥームを、
はい、
ロバート・ダウニー・ジュニアがやるっていうとこもう発表されてて、
ほう、
だからロバート・ダウニー・ジュニアはもうそのアベンジャーズ復帰ですよね。
うん、違う意味でね、
復帰やけど、まあまあ、はい、前も話しましたけど、まあ、そのヴィランとして出ると、
役どころが違うと。
でもアイアンマンとなんか関係ないんかとか、いろいろそういうのもあったりとかするんです。
なるほどね。
あ、だそのドクター・ドゥームは出てきます。
まあ、あ、出てくるんや、早速。この漫画の中に、早速。はい、早速。
うん、あの、スパイダーマンはドクター・ドゥームと戦ってたりなんかして。
はい、はい、
で、こっちの世界に飛ばされてきたりとかして。
なるほどね。
うん。で、あの、ちょっと、あの、やる気もなくなったりとかして。
うん。
負けます、みたいな。
ああ。
もうダメです、みたいな感じになったりとかするんですけど。
うん。
まあ、その世界、この世界にウルトラマンがいてるわけですよ。
なぜか、はい、
絶対正義がいてるわけですよ。
そうですね、はい、
もう自己犠牲の塊みたいな正義スーパーヒーローがいてるわけですよ、
まあ殺しても死にませんからね。
死なんし、何のためも、もう無償のあれじゃないですか、ウルトラマンって。そ
う
です
ね、うん、理由はいりませんからね。
人間に対しての無償の愛があるだけじゃないですか。
そうですね。
なぜこんなでっかいおっさんがでっかいピカピカのツルツルのおっさんが、
はい、
なんで人間守ってくれんのって話じゃないですか。
そうですね。なんで何も他人もせんと戦ってくれるんかと。
そうそうそうそう。それを、こう、スパイダーマンが見せられるという
。うんうんうん、
この無償の自己犠牲の塊みたいなヒーローを見たときにスパイダーマンがどう思うか。うん、
はい、なるほどね。
で、悪役も悪役で、まあ、そのドクター・ドゥームも一緒にやってくるんですよ。
はい、あ、わざわざ来てくれるんや。
あ、いらっしゃるんですよ、
ええ、
お邪魔してくれるんですけど、ドクター・ドゥームと、うんうん、
はい、
今度ウルトラマン側の、
はい、
誰やった、メフィラス星人やったから
、あ、なるほどね、
それとが組んで悪さをするみたいな、
あ、いかにもですね、はい、
はい、いう、なんか2つ合体させてみましたみたいな、
うん、とりあえずね、
うん、あのやつ、新しい世界生まれるかなみたいなことをやってましたね。
ほー、
あー、どっちつかずやなと思って。
どっちつかずか。
あ、ウルトラマンはウルトラマンとして見ましょうよっていう感じやったら。
あ、そういう気しますか。
やっぱりね、
うん、
ウルトラマンの漫画として読みたかったわ。
別にそのスパイダーマンじゃなくてもいいじゃん、ウルトラマンでなくてもいいじゃんっていうことになるわけですか。
そういうこと、そういうこと。
うん、
うん、あのウルトラマン、たまたま日本とアメリカの、はい、部分みたいな。
まあね、代表選手ですからね。
代表選手2人連れてきました。ほんなら、あ、珍しい化学反応が起こるかもしれませんって話なんかもしれませんけど。
いまいち起きてない。
いや、まだ1巻ですからね。
うん、
ここから2巻3巻と来ると、
はい、
一緒にもうスパイダーマンレオパルトも出すかもしれんし。
確かに。
あるからね。ないとは言えんからね。
日本ですからね。
日本ですから。
ええ
ー。いうこともあるレオパルトのが出てきた日にゃ。
うん。
なあ、どうなんかね。
もうアメリカのオタク大喜びですよ。
うわーお、レオパルドーン
って言って、そうそうそう、
イエーイ、バンザイ、トランプバンザイみたいなもんやわな。
そうですわ、トランプ案件じゃなく
て。そうやね。そういう、まあ、とりあえず一巻始まったところなんで、うんうんうんうん、
はい、
どうすっかなっていう、このままブックオフに持っていこうかなっていう気もあるし。
早ければ早いほどね。そ
う、こういうのは傷が浅いうちが一番いいねっていう。ね、
値段が少しね、
しまったなっつって、なんでこんな早く買ってしまったんかなっていう。あのやっぱり平積みが3箇所、うん、4箇所にあると人間弱いなって
。弱いですか。
あ、しまったなって思う漫画でした。
絵、うんうん、の出来、絵の感じとかはいいんですか。
絵はうまい。
絵
は誰さんなんか知らんけど、
はい、
絵はうまいですね。
さすがそこは。
ウルトラマンとかでも全然いい感じで描けてますよね。
巨大感ドーンだって、
巨大感とかも出しつつ、
うん、
うん、非常にいいと思いますよ。
うん、
これでウルトラマンで描いてくれよなと思ったんですけど。
え、どういうこと？
ウルトラマンだけでやってほしかった。
ああ、なるほどね。
この絵のうまさ、画力がありますから、うん、
普通にウルトラマンの漫画してくれたらと。
そういうこと、そういうこと、その気持ち。竹内守先生、違う、内山守先生じゃなくて、
梅津和夫じゃなくて
梅津和夫版じゃなくて、
はい、
やってほしかったなと思うんですよ。まあ、とりあえず一巻やんなんで、
ね、まずは、
まあ、ちょっと、まあちょっと様子見しましょうかと。
まだちょっと評価を出すには早すぎると。
あ、で次出たらちょっとよく分かりま、次買うかどうかも分かりませんけど。あれっていう。ね、
う、
今話題性だけでっていうところで。
まあまあね、まあ確かに意外性はありますからね。
うん。うん、ミスマッチ感を楽しむっていう点ではね。いいかもしれませんもんね。
まあそうですね。もう両方とも大好きっていう人がいてはるかもしれませんしね。
それはまあアメコミと日本のこう特撮の融合っていう点では何かが生まれるかもしれませんから、
そうですよ。ヒャッハーと思う人いるかもしれませんからね。
そうそうそう、まあそのヒャッハーと思って勝った一人が僕なんですけど、あんまヒャッハーとならなかった。
ならなかったと、
がっかりしたなって。
がっかりまで言います
か。がっかりっていうか、なんかあんまり盛り上がってないな思いながら一回読み終えた、独立をしたんですけども、
はいはいはい、
まあ、もし欲しい人おったらあげますんで、
うん、くれんのかい。
はい、という本がまず一つと、
一つ、まず一つ、
もう一つ、もう一つちょっと今週贅沢に紹介しようかなと思うんですけど、
ほうほうほうほう、
もう一個紹介するのは、
へ、
戦国怪獣記、
はあ、
ライゴラ。
なんか怪獣づいてますね、なんか。
これ、じゃあ、ヨマちゃん好きかなと思って。
ちょっと気にはなってるタイトルやったんですけど、
怪獣系と来ればやっぱ飛びつかずに折れるのじゃないかなと、
まあ、気にはなってたんですよ、タイトル的
には。気になってた。
はい。
いかんかったっすか。
行ってませんまだ。
ライゴラやってないっすか。
やってませんので、ぜひちょっと総帥のごお話聞かせていただきたいですな。
この、はい、怪獣漫画の面白いところは、
はい、
戦国時代ってことですよね。ま
あ、タイトル通りですね。
戦国時代に、
はい、
怪獣が現れたらっていう話なんですよ。
赤影的な。
いや、わからん。赤影は正義の味方じゃないの？
赤影にも、敵のなんか、
でっかいの出てくんの？
万事塔や何か、やたら怪獣とか出してきますからね。なあ、アホなあいう。
だからその、まあ、実際の指示、まあ、これで楽しめるのは、この漫画で楽しめるのは、
はい。
まあ、要は戦記もの、うん、要は戦国時代のお話。
怪獣記言ってるぐらいですもんね。
うん、実際にいた人物、
はい、あ、なるほど、
を使ってるんですよ。
豊臣秀吉がまだ羽柴秀吉と呼ばれていた頃みたいなやつね。
あ、そういう、そういう、要はそういう話ですよ、
ね。はいはいはいはい。
で、今これ出てきてるのは誰だっけ？今川義元やったかな。
へえ、また通なところ。
そうなんですよ。
うん。
で、あそこですわ。今川勢と、
はい、
まあ、どことこ勢ってあんま僕詳しくないんで、歴史系
は
ようわからないですけど、厳島神社で、
はい、
戦になるやつがあるらしい。
へえ、
うん、ようわからないですよ。
僕も知らん。
厳島決戦かなんかいう戦があるんですって、
うん、はいはい。
まあ舞台そこなんですよ、
うん、
まずは、
うん、
あ、舞台そこで、そのさあ今から厳島決戦を始めますと。
はい、
うん、で相手方なんとかと、うん、今川勢と、
うん、
なんとか勢みたいなのが、その厳島神社にわーって集合するわけですね、うん、集まってきて、うん、さあ今から戦やりましょうと、
うん、
言って戦を始めるんですけども、
はい、
そこに怪獣が突然現れたらっていう話。
いきなりですね、はい。
いきなりその、
うん、
それまでじっくりじっくり歴史みたいなの、じっくりじっくり歴史ドラマみたいなのを描くんですよ、うん、
はいはい。
約3分の1ぐらいで。
はいはい。あ、3分の1もかけてるんや。
まあまあかけるね。
はいはい。
ここなんとか勢がどこどこに陣を張って、
はいはいはい。
で、今川側がこうガーッとこうやってきましたみたいな。
うん。
厳島神社の方に渡ってきましたみたいなやつ。
はいはいはい。何月何日頃に進出、何百人の兵が、みたいなね。
そうそうそうそう。あ、うん、今川じゃない、毛利か。
前提ちゃうやん。
そうやね、毛利元就の方か。
はいはいはいはい。
あ、まあ、もうこう毛利勢対どこそこ勢みたいなやつが、厳島神社でやるんですけど、
厳島言ったらあっちになりますかね、やっぱ。
そうじゃ、広島、
はいはい、
広島のあそこでやるんですけど、
うん
うん、そこでさ、いろんな作戦を巡らせて、
うん、
何毛利勢とどこどこ勢のアンベンツどうするとか、うん、
はいはい、
でどういう作戦を練ってますねみたいなこと3分の1ぐらいかけてやるんですよ。
なるほどね、
うん、
地形がどうのみたいな。
よし、じゃあ今から戦でござるみたいな話になったら、
はい、
怪獣が現れるんですよ。
すごいな
、うん、今までのこと全部ぶち壊して
怪獣だけにね、
怪獣が大暴れ
何の前振りもないんですか。
いや、なんとなく、天気悪いねぐらいの話です、う
ん。なんか魚が取れんの、なんか山が静かだなだとか、なんか
そんな話。いや、そういうのもない。
なしに。
うん、まあまあ、風強くて天気もそんなに良くないなみたいな話やけど、
うん、
最初は、まあ、その、立身出世の話とか、
うん、あ、主人公たちがね。
まあ、そういうのがいろいろ関わってくるわけですよ。
はいはい。
で、その人たちのこう戦略の話になっていって、
うんうん、
半分ぐらいから、怪獣が出てきて、
いきなり、はい、
人間バカバカ殺すと。
殺すやろね、
もう非道なんですよ、
うん、もうなんか武器はあるんですか、怪獣には。
ない。
あ、飛び道具はない。
怪獣はめちゃ強
い。体力があるからでしょ、それは。やっぱりでかくて。
でかいし、
なんか火吹くの、雷落とすのとか、そういうのないんですか。
あ、ない。サンダーはないね。
サンダーはない。
サンダーはないし、
サンダー
放射能も口からは吐かない。
吐かんし、はいはい、
まあバカ強
でしょうね。
で、まあ、あれじゃないですか、
はい、
当時やから、
うん、
もうそれこそ何 の空中戦も何もできないから、
余裕でね、
はい、刀で戦いますみたいな。
一応、種子島あるんでしょ。
うん、いや、種子島までは出てこない。
あ、そうなんや。
刀、弓矢とか、
あ、
それでもう迎え撃つしかないんですよ。
もっぱら人力ってことですね。
はいはいはい、もう叶うまでもなく。
なく。
もう見事なまでに
獅子類類と
ぐらいいう感じのお話なんですけど、まあでも、まあ面白い、これ面白い。
やっぱそういう取り合わせが面白いんですかね。
そこの なんかね、その取り合わせですよね、
うんうん、
こう案外合わせて食ったらうまかったっていう
なかなかの無理ゲーをなんか見せてくれるっていう。
で、ここからずっと、まだ一巻ですから、
はい、
ここから歴史上の人物がどうもいっぱい出てくるみたい。
なるほどなるほど。
いっぱい出てくるんか、なんかそういう実際皆さんに馴染みのある、
はい、
歴史の、
うん、
その毛利元就とかそういうあんまりよくわからん人じゃなくて
はいはい、
もうちょっと知ってる人も出てきて、
やっぱ秀吉とか宇野長とか関係して
るのか。出てまいります。
出てまいりますか。
出てまいります。
はい。
なんでこの主人公も果たして誰なのかっていう、
うん、なるほどね。
ところが一応主人公は十郎太っていう名前なんですけど、
うんうん、
でまあそんな人いないですよね、そんな歴史上
に。まあ覚えはないですね、私には。
一体誰なのか、
うん、どこに組みするのか。
怪獣も一応一巻で大暴れして消えていったんでね。
あ、一応去っていくんですね。
海帰ってきました。
あ、海から来るんですか。
海からやって、それ厳島やもん、
うん、
海からやってきて、
はい、
大暴れして海に帰りました。
帰っていくとはゴジラとしてや、はい、
でこっからまた出てくるんやとは思うんですけどね。
そりゃね、うん、
こっから出てこんと話ないやねんっていう話なんで。
そりゃそうです、
うん、
ちなみにその化け物の名前は名前をライゴラって言うんですか？
これが多分ライゴラって後でこう名前付けられると思うんですよ。
あ、少なくともその場では化け物の名前は付けられてないんですね。
少なくともそこでは化け物なんですね。一
巻単なる化け物である。
一巻ではもうなんかようわからん化け物っていうことなんですよ。
ということはですよ、ひょっとして他にも出てくる可能性はないとは言いませんよね。
オーライクラでもいますよね。こうライゴラ対なんとかみたいな。
そうそうそうそう。
話、また他にライバルの怪獣みたいなの
もしれません。そうですよ。あるかもしれない。
またそういうの使っちゃったりとかして。
うん。
あるかもしれませんよ。
そうですね。
話いくらでも。これ一応フィクションらしいですから。
そりゃフィクションでしょうよ。
なんかね、これなんか、麻雀系の原作者の人。
どういうこと？
麻雀漫画。
はあ。
とかの原作者の人らしいんですよ。
へ
え。で、なんかその雑誌社の人が麻雀好きで、
はい、
最後、巻末に書いてあるんですけどね、
はいはい、
で麻雀好きでみんなとよう麻雀してて、
はい、
で先生、あの原作者の人に、先生、麻雀の漫画、また書きましょうよみたいな話してたら、
うん、
いや、実は温めてる怪獣漫画があるんやと、
うん、はいはいはい、
これやらしてくれって言って、今回、実現したらしいんですけど。
ほう、
うん、まあまあ面白くなりそうやなって感じですね。
まあつまりその割とベテランが話考えてることなわけですかね。
うんうんうんうん。でほら、まあ一巻では怪獣に全く歯が立たないわけですよ。
これ立たんでしょう、
まあ、刀ぐらい持ってたって、
うん、そりゃそうですわね。
うん、これをさどうしていくんだと、
うん、
話どう、その実際に歴史上あるお話と、
うん、
こう怪獣系をどうシンクロさせていくのか。
ああ、いいですね、はいはい。
っていうことも関わってくると思うんですよね。
なるほどね。
うん、あの、もう一巻最後ではもう非常に有名なあの人も出てきましたんで、
うん、有名な人が。
もうみんな名前聞いて、はいって分かる。
うん、うん、
でも、
教科書に載ってる。
秀吉級ですわ。
はあ、
ぐらいの人らはもう出てきてますんで、
ね、教科書に出てくる人は出てくると。
そうそうそう、一番みんなが大好きな戦国ゾーン
を、うんうん、
確かにね、いやもう入り始めるんで。
なるほどね。
これを、どうする、これどうやって怪獣もにしていくんかな、
うん、こんなわけわからんもんをどう当てはめていくんかと。
そうそうそう、それでやって歴史系でないといけない、
うんうんうん
うん、それはどう話まとめていくんかなっていうのが。
はあ、面白そうですね。
なんかちょっと楽しみやなっていう感じっすよね。
はい、ああ、読みますわ、はい。
読みますか。
読みますわ、それでした。
あの、なんか今どっかで、アマゾンかどっかで3話ぐらいでただ。
へえ、あ、ウェブ連載なんですかね。
いや、わからねえな。ヤングチャンピオンって書いてあるから。
確かに。
おう、ヤングチャンピオンでやってんちゃいます？
うん。
うん。ちゃんと今、なんか3話ぐらいまでは、無料みたいな書いてあった、違う、ウルトラマンの方やったから、
まあどっちかが、
まあまあどっちかが、
はい、
3話ぐらいまで読めるし、まあ800円ぐらい出して、こうでええやん、
まあね、まあね、それぐらいは、ね。
こうで読んでくれやんって、あれです よ、だからこの、あのちゃんとこの怪獣、ライゴラのデザインも、
はい、
怪獣系の人がやってますんで、
へ
え、怪獣デザイン協力が丸山宏さん。
なんかそういうライダーおったよな。
あ、そういう人おんの、そういう人おんの。うん、だから絵もまあそんなにド下手でもないし。
あの割とあのパリッと描いてくれてる絵ですか。
しっかりした絵。あれみたいなやつ、アンゴルモアやったっけ。
はいはいはいはい。
あんなタッチの絵やわ。
なるほどね。
うん。しっかりした感じで描いて
る。あ、それ大事ですよね。ディテールちゃんと描いてくれ
ん
と、
ね、うん。ちゃんと読んでるこっちとしてもこう。読める感じの、
はいはい、
クソ下手くそな絵じゃないやつ
白いなこの絵みたいなやつね。
あ、そうそうそう、もうこれどうすんのかなっていうやつじゃなくて
そうですね、表紙詐欺みたいなたまにありますからね。
ありますなんでね、これちょっと、おすすめ。
わー、総帥が怪獣ものをおすすめするとは、ね、
そう、先ほど読みながら帰ってきました俺電車で。あ、これネタにしようかなと思って買ってたんですけど、
うんうん、
あ、読んでないなと思って、
うん、
はい、あの面白いんで。
なるほどね。
ちょっとよろしければ読んでみてくださいと。
わかりました。
はい、いうことですね。漫画を2つほどご紹介させていただきましたんで、
うん、はい、
はい、どうぞ皆さんよろしくお願いしますと。
はい、ありがとうございます。
はい、
バイク系ポッドキャストシアタビラジオ。 ツーリングの頭に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
トライアングスピードツインに乗る僕山酔いがする、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シワ旅のシワってなんじゃらほい。
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シア旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シア旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなシワ、カタカナ旅、シア旅で検索してね。
Please listen to it. はい、というわけでね、今週も終わっていくわけなんでございますが、
はい、
イベントは今どこまで行ってるのかな、今週末やから、はい、面白マップ、
面白マップ、
まだ次の日かぐらいにやりますと、
はい、
いうことなので、ぜひ難波白芸の方に。お暇な方いらっしゃいましたら日曜日でございます。
日曜日、
はい、日曜日の夜やりますんで、
はい、
はい、ぜひやってきてください
と、お越しください
と、はい、いうことでございますね。
はい、
あとは、なんかあったかな。 あと12月30日ね。12
月ですね、
はい、はい、12月30日 の、 そのネットラジオの、
はい
はい、一大イベントと言われております、もう勝手に僕らが一大イベントって言うてるだけで、
まあ、ミスノビル最終決戦ですからね、
日本ミスノビル最後っていうやつ、そこにネットラジオのみんな集まってくれるんかどうか知らんけど、
分からんけど ね、
まあ、
ね、
集まってくれん場合は我々だけで進行します、
頑張ります、はい、
大宴会がございますんでなんか1時から7時ぐらいまでやるみたいなことで年末の忙しい時に大変やな
と、ね、もうね、どうせ暇なくせに言ってね、
それやりますんで、
はい、
また、告知も上がるでしょうから、
はい、
ぜひ最後のみそのに集まってくださいと、
お越しください
と、はい、いうことでございますんで、よろしくお願いしますと、
お待ちしてます、
はい、いうことですね。はい、今週まで告知はそんな感じで、
はい、
はい、言っております。で最後ヨマちゃんのご紹介、
はい、わかりました、
聞きながら終わっていきますか、
はい、
はい、何でしょうか、
はい、総帥は読書の秋でしたが、私は、食欲の秋と参ろうと、
ね、飯食うてきたんかいな、
飯食うてきた
んです、飯も食うな、
食うでも寒いからね、
食うで食うたらいいけどやな、
食いますわいな、
何ですか、
カレーですわ、カレー、
カレー、
みんな大好きカレーですわ、
カレーは俺も食うね、
食うでしょ、
カレー今一番俺はいいなって思ってるカレーはあのココイチのね、
ココイチココイチ
カレーっちゅうたらココイチやろ、
まあそれはそれで、まあ否定はしませんわ、
ココイチのほら、
はい、
牛カリーっていう今宣伝バーン出してるやつ、
何カレー、
牛カレーって書いてあるね、
あ、牛ね、
はいはい、要はビーフカレーなんですよ、
そうでしょうね、あそこポークですもんね、基本、
そうそう、ビーフカレーっていうメニューが昔からあるんですよ、
うんうん、
それをまあちょっと多少生まれ変わった、別にそんな生まれ変わってないんですけど、
そうでしょうね、
うん、あのそれ の、 あのビーフカレー、
うん、
大好きなんです僕、
あっそう、
今食ってます、
あっそう
興味なさそうやな、みんな、
ポークとそれ味ちゃうんですか、
違う、牛肉がちゃんと煮込まれててね、ほろほろでね、
なるほど、あ、それ大事ね、
俺そのビーフカレーにゆで卵入れて食うの大好きやね、う
ん、あ、ゆで卵なんや、
う
ん、
ゆで卵うまいね、
まあうまいのはうまい、確かに、
あ、もうそれも完成形やね、俺の中で、
うん、完成形、
まあそんなカレーなんですよ、もう僕のカレーなんかどうでもいいどうせ高校1ぐらいでしか食うてないんですから、ヨマちゃんはさぞかし
さぞかしですよ、
さぞかしいいとこで食ってるでしょ、
とこなんですよ、
どこでしょうか、
あの神戸の西の端と言われる神戸にあるですね、
ほう
カウボーイカレージュニアっていう店がございまして、
カウボーイカレー、
はい、
ジュニア親おったんかな、
おったんですよ、これ
が、おった、お父さんがやってたんや、
おって、あのね、先に、ね、代歴っていうのをお話しますとね、
うん、
あのこの店は自体はジュニア自体は2月にオープンした店なんです、今年の
最近、
はい、今年の2月、
ああ、はい、まだ半年ぐらいや、
はい、ところがこの店っていうのは何年か前にカウボーイカレーっていう店があったんですよ、
おお、それはあったんでしょうね、
あって、それがいっぺん畳んじゃって、
うん、 うん、畳んだのは何だ、家の都合とかそういうやつ、
なんかあんまり長いことするつもりもなかったとかいうのを何かで読んだんですけど、
あ、お父ちゃんが、
はい、
うん、
で2017年に、閉店、
おお、はいはい、
でその時の前の時のカウボーイカレーは私食べに行ったことあるんですよ、
おお、
で美味しかったな、
それは同じ場所にあったん、違うところにあった、
同じ場所、
あ、同じ場所で、同じ場所やっとったんや、
ええ、まあ親子じゃないんですけどね、
師匠みたいな感じ
で、ね、それがまたちょっと面白くって、
うん、
そこにいっぺん食いに行くとこはことがあって、まあ、また行きたいな思えてるうちに閉店しちゃって、
お
う、では今年になってまた再開したと、
はいはいはい、
ジュニアとして再開したと、
お
でちゃんと当時のメニューも復刻してると、
うん、
いうことなんですけど、
うん、
その今の店やってる人が、
うん、
その当時 あのカウボーイカレーに出た客やったんだって言うんですよ。
ああ、はいはいはい、お客さんね、食いに来てた人ね。
そうなんですよ。で、なくなってもったいないなって思ってたところ、その前の店長と手を組んで、うん、じゃあもう一回お前継ぐかっていうことで、改めてまた店ができたっていう。
ああ、はいはいはい、あれみたいなもんやね、はい、あの人がやってる。
何でしょう、
お笑いのシャンプーハットの、
ほう、
哲司さんがやってる、
はいはい、
ラーメン屋さん、
宮田メンジ、うん、
宮田メンジってもともと、
はい、
その哲司さんがやってたんですよ、
うんうんうんうん、
でも辞めたんですよ、
あ、もう辞めたんです、
そうやけど、食いに来てた人が、う
ん、はい、
やらしてくれと、
もったいないと、
うん、僕にやらせてくれませんかっていうことで、まあまあライセンスみたいなもんやろね、
うん、
その人が今やってるのが、あれ宮田メンジらしい
んです、あ、そうなんです
か、だから宮田メンジまだあるんですけど、うんうん、もうでまだあるかどうかちょっと分からない、宮田メンジやって、それは、
うん、
まあまあ要は直営ではないっていう、
なるほどね、なるほど、直系ではない、
ね、名前貸しみたいな、まあまあいろいろノウハウとかそういうのもやってるけど、
うん、
うん、っていうやつ、
なるね、のれんを借り、のれんを
譲り受けたっていうことですね。もう、まあ、その店やってくれよと、
うん、
いうやつじゃないですか。
そう、継承してくれっていうことでね。で、同じように、このカウボーイカレーの方も、うん、そうやって前やってた人から、いろいろ受け継いで、今年になって再開したっていう店なんですよ。
うんうん、
ね、一番ね、当時も食って、この間も食った、ね、メニューはですね、
うん、
カッパカレーっていうのがあるんですよ。
カッパカレー、
はい、
何やそれ
というでしょうね、
カッパラーメンやと知ってると
思うよね。あのね、カッパっていうのはですね、これそのまま解説を読みますけど、
うん、
牛のお腹の皮と脂身の間にある赤身の筋肉、
部位な、
はい、
部位のことな、部位の名前、
はい、
はいはいはい、あると思うわそういうので
、それを煮込んだ、肉がドドーンとなってるっていう。
ああ、そういうステーキみたいな、ドーンとなってるの。
いや、まあ、大きさ的には、その筋肉みたいなところだから、そんな大きな、何、こぼしみたいなのがドーン乗ってるわけじゃなくって。
筋肉、まあ、要は、ね、牛バラみたいなのがバーン
と。まあ、そうですね。厚みはありますよ、それなりに。
四角い、四角い肉みたいな。
そうです、そうです。
まあ、言ったら、そういうのが煮込まれてて。
そうです。
それを、それ筋肉なの？
一応ここには赤身の筋肉って書いてある、
ね。あ、でもとろとろなんやろもう。
そういうことね。そこなんですよ。そこが値打ち。
それは値打ちや。それ十分値打ちや。
そう、大きさ的にはまあ味気のない言い方すると消しゴムみたいな感じ。
ああ。
大きさの感じとしてね。
消しゴムがいっぱい入ってるって思ったよ、
ね。大きさ的にははい、まあ、ざっとね。
うん。
それがもうホロホロっと崩れるようなお肉が乗ってると。
俺のココイチのあれと一緒じゃないですか、ビーフカレーと一緒じゃないですか。
そういう感じ、まあまあ、近いんだけど、まあ、でね、これちょっと変わってるっていうのか、
うん、
カレーはカレーなんですけど、いわゆるね、辛くないです、これ、あんま。
お
ほぼほぼあんま辛くない。
はあはあはあ。辛さ設定もできないんですか？
一応テーブルにはそういうスパイスとか置いてるから、ガラムマサラとか、
ね、あ、なんたらカレー、あー、ガラムマサラ置いてるの、
はい、
まあまあっすよ、
あとウスターソースも置いてるんで、かきたい方ど
うぞ、ね、それ全然辛味の成分全然入ってないよ ね、ガラムマサラも全然入ってないよね、
なんかそういう意味ではまあ誰でも食べやすい味ではあります。で、人によってはこんなんカレーかっていう人おるかもしらんぐらい、
頼んないの、
めっちゃ美味しいですけどね。
めっちゃ美味しいんやろ。
めっちゃ美味しいです、うん、
まあ要は辛さのパンチがないっていうだけで。
そういうことです。
すごい深みのあるカレーってことか。
そう、うまーっていう感じ。
はいはいはい、わかるねそれ、うん、カレー好きとしてい
いでしょ。いわゆるそのパッと思い浮かぶような辛いカレーっていうんじゃなくて、うま、ん、みというかね、肉の美味しさっていうかね、
よく煮込んでやって、
そう、まあどっちかというとシチューみたいな、むしろ近い感覚で言うたら、シチューとも違うんだけど、
いいね、いい、いい、うまい、うまい、うまい、
はい、
あ、好き好き。
まあちょっとお値段もします。税込み1738円なので、ちょっとします。
まあ今日日やね、
うん、
もうしょうがない。
はい、
俺もこの前ココイチで食うて出てきたら2000円払って出てきたからね、は
い、そう、ココイチ調子乗ってなんか頼んだらあっという間にそんなに値段いきますもんね。
調子乗ったらあかんねココイチで、
ほんまに、
うん、酒なんか頼んだらもう自殺行為やから、
ね、ああダメです酒なんか、ダメダメ、
びっくりして安いなと思って頼んだら2000円ですって言うと、まあ、ココイチやろって言いそうになったもん。
いいな、言うよね、
お前ふざけやがって畜生って思ったけど、
調子乗りやがって言
う
てね、
まあ、それさあ、そうですね、ビーフカレー高かったの忘れてたと思ってビーフカレーだけ扱い別やったの思い出したわ。うん、でもそれぐらい2000円ぐらい、
はい、
2000円やったらまあそんなもんじゃないですか。
でまあ、我々おっさんやったらあと100円足してご飯を大盛りできますんで。
ああいいじゃないですか、
うん、晩ご飯に食ったら、うん、食べたっていう気になるし、
もうなんかお腹いっぱいと、
はい、
ありがとうございましたと、
うん、
言えるぐらいの。
あとねちょっとおか面白いのがお掃除パンっていうのが80円で売ってまして、
いい
いいでしょう。
それはいい。
はい。
飯食った後にまたさらにパンを、
はい。
カレーにつけて、はい。
そう、残ったやつを拭って食うと。
さらえて。
そう。
うわー、もう皿ピカピカや、もうこれ。
そうですよ。
返すときは。
うん。
へぇー。それなバゲットみたいなやつ？
いや、もうちっこいですよ。80円やから、ちっこい
ですよ。バターロールみたいなやつ。
その間です、もう何？手のひらに乗るぐらいのサイズです。
ああ、かわいいやつな。
かわいいやつ。
うん、ああ、いい。
ちょっと、暖かくしてくれてますわ。これで、まあ、拭ったらちょうどええぐらい。うん。
へえ。いいね。
いい。ここは本当に、機会があったら、ぜひ行っていただきたいですね。
晩ご飯にぴったりで。
ぴったり。
なんすか？もう、端っこの方あるの？兵庫県の。
もう、西区の、神戸市の西の端ですわ。
神戸市の西の端。
はい、神出っていう、神が出ると書いて神出って言うんですが。
ほうほうほう。っていう地域があるのね。
あるんですね、はい。
ほう、そこで。
やっておりますんで。
マジ
っ
すか。
ぜひ、ググって行ってみてください。
わかりました。
はい。
なんちゅう店でしたっけ？
カウボーイカレー、ジュニア
です、ね。あ、カウボーイカレーね。
はい。
関西の南の方行くとカウボーイっていう、
はいはいはい、
あれあるけどね、ハンバーグ屋さんあるけど、ね、
あ
いろんな逸話を聞きますけども。
そうなんですか、逸話が。
まあまあまあ美味しいんですよ。
うん
ちょっと高いんですけどね、
はいはい、
高いんですけどまあまあ美味しいっていう、カウボーイって。でもカウボーイカレージュニア、
はい、
これ言っといた方がいいんじゃないですか、
ね、言ってください、これ以外にもいろんなウエスタンドライキーマとかですね。
おお。
ポークカツカレーとかですね。
うん。ポークカ、まあ、トンカツカレーね、
そうそう。
カツカレーな。
カツカレー、カツカレー。
うん、
あとは、ほうれん草カレーもあるし、
ね。ああ、ほうれん草カレーうまいよね。
はい。
はいはいはいはい。サンマルコで食うやつね。サンマルコのほうれん草カレー、
ね、
うん。
サンマルコは僕は、ナスとひき肉のカレーよく言いますね。
ああ、それはほうれん草カレーのなんか、野菜ゴロゴロみたいな
感じ。はいはいはい。
はいはい。ああ、そうっすか。
はい。
いいね。
ぜひドライブがてらに来ていただくといいんじゃないかな
と、ね、うん。ちょっとカレーでも食いに行こうかと。
食いに行ってください。
言って、はい、やってくださいと。
そういうことです。
ああ、そうですか。ほんなら、ね、僕も。ちょっと12月にちょっと神戸に行く予定がありますので、
あら、
フラット一人で、食ってきたいなと。
ああ、いいと思います。車がないと難しいですから
ね、じゃあやめますもっこすラーメンで食って帰ってきます。
ああ、もっこすありですね、
いう感じでございますか
ですね。
はい、まあそんな感じでございますね。
はい、
はい、ありがとうございます。ぜひ神戸に来た際にはは
い
皆さん食べていってくださいなと、
ね、ドライブにツーリングに
行ってください、はい、いいことでございますか。
はい、
ました。ありがとうございました。
またした。
はい、というわけで、
はい、
今週も終わっていくわけなんですけども、
はい、
まあまあ最後に軽く、
はい、
話題的な
はい、
前なんかこう機動戦士ガンダムの実写化ってどうなったんやって話をしたりしたんですが、
はい、
もう立ち消えかなみたいな話してたんですけど、実はまだ動いてるっていう話がですね、
はあ、くすぶってましたか。
くすぶっててですね、
はい、
やっぱりこうガンダムといえばネットフリックスっていうことで、
あ、そうなっちゃうんだ、
スタッフ陣をごっそり入れ替えまして、
はあ、
大きな動きが見られたという、うんうん、機動戦士ガンダムに、
うんうん、
制作の、アメリカレジェンダリーフィルムね、
レジェンダリーね、
レジェンダリーたまに出てきますよね、
はい、
でバンダイナムコフィルムワークスは、
はい、
これまでネットフリックスとともにキングコング、キングコング、はい、ドクロ島の巨人、
うん、これ面白かった
のジョーダン・ボート・ロバーツ監督を起用していたんですが、
はい、
これがくら替えになったもんよ。
なかったんかい。
はい、もう監督辞めますっていうことで、
あらら、
できませんっていうことやろね。
ああ、やっとれんと。
すでに企画を離れており、ボート・ロバーツさんは、
はあ、
新たに、
はい、
スイート・トゥース、鹿の角を持つ少年、
はあ、知らん。
知らんな、ジム・マイクル監督を迎えてるらしい。
はい、存じ上げません。
はい、まあ、全然知らん人なんですけど、
はい、私はね、
この人を使って、はい、今実写化進めてるらしいです。
へえ、
うん、でも G セーバーっていう題名じゃないですか、
ね、あー G セーバーか、あのタイトル見た時のちょっと嫌な気分っていうのをね、
そう、だから嫌な予感っていうやつ、
そうですね、しましたね、
それもうまさしく嫌な予感でしかなかったんですけど、
うん、当たった。
あ、そういうのが、あ、ちゃんとあれですよ、オタクなんですって。オタク、ボート・ロバーツ監督がオタクで、監督は実家からガンプラを持参し、
あら
持参したで日本来たんですって。
お、素晴らしい。
ガンプラ持って、
はい、
さらに2023年夏には来日して、
はい、
ガンダムの生みの親である富野義行先生とも面会と。
ほう、
富野先生でも小難しいこと言われて、
なんか法の人とも入り倒されたからね、
なんやこのおっさんっていうことになって終わってるんでしょうね。
め
ん
どくさいってね、
不愉快だっていうことになってで横浜のガンダムファクトリー横浜も見学したんやって
ほ
う見学したからってどうってことはないけど、
おのぼりやんけ。
それはそれただの観光旅行
だよ。そうそう
お前なんか経費使ってきただけちゃうんかっていう話なん
ですけど、まあうまいことやったやん。
うん、それぐらい熱心なんですって。
はあ。
それ経費やんか。
ね。
で、そのボート・ロバーツさんは、これらの模様をインスタグラムに、うん、投稿したんですけど、
おうおう、
現在はアカウントごと削除。
見れんのかい。
何をしとんねやっちゅう話。
何されたんや、
お前。で、まあ、作るらしいっすわ。
はあ。
一体どんな話になるのやら、
何をどうしてくれんのやら。
そうやな、
うん、
この前のやつを人間でやったらよかったんじゃないかっていう話だけやけどな。
確かにね、
要は、
うん、
どうせなんかこれぐらいやって機動戦士ガンダムって冠つけてしまう以上、
まあそうですね、
一年戦争をみんな期待してしまうんで、
どうしてもね、
ここら辺がどう評価されるかっていう感じですよね。
別にアムロの物語でなくていいと思いますけどね。
いいんやけどな、
うん、
そこをどう分かるかなっていうやつ、
うん、
向こうのアメリカの方に分かるかなっていうことは思ってるんですよ。
まあね、
お、あの人情劇分かるかなっていうふうには思ってるんですよ。
うん、
でっかいロボット出てきて全部壊して回るやつじゃないんやで、
うん、まあね、なんだ、福利も悪くないんですけども、う
ん、みんながパニックで逃げるわけじゃないんやで、
うん、
あ、ガンダムやってきたって言って
ね、もうバッカバカやられるみたいな、ね、
踏み潰されるみたいなやつ、
そう、
あ、っていうことやね。ちゃんとやってくれるんかな。
ねえ、何をしてくれるんやろうな。うん、
だからもうこの人からすると、
はい、
あ、何、制作組織にロバート・ダウニー・ジュニアも、え、ちょ、それはちゃうやん、ちゃう映画での、
うん、
スイート・トゥースっていう映画 を作ってて、
はい、
これはロバート・ダウニー・ジュニアの参加。
あ、なるほどね、あ、ドッキリ。
機動戦士ガンダムの実写映画に対しては、
はい、
僕が一番ガンダムをうまく使えるんだの意気込みでファンに愛される映画作りに期待したいって書いてますけど、
ライターが書いてるだけや。
ああ、これはガンダム詳しくないな。
ね、
ガンダム愛がないな。
生半可ですな。
そう、それを出しといたら、なんか俺詳しいやろっていう。
もうファン喜び読んでやろっていうね。
うん、喜べへんやろ。もう今日のもうファンはもう 2,3 周してるんでね、
もうねだいぶね凝りかけたまってますからね。
もうガンダム出てきたって喜べへん、
それぐらいではね。
うん、そんなんじゃ無理、
うん、
いうことね。
ちゃんとプラモを出さないかんで、はい、
プラモ計画は全然進んでると思うんですよ。
うん、すぐ売り切れ、もう進んでるでしょうね。
すぐ売り切れるやつね。
まだ残ってるもんね、あれ。びっくりした。
あれか。
先週話したやつ。もうさすがに週末にはないやろ、思ったら。
あれやったらもうみんなすぐ飛びつくと思ったら。
思ったら、この収録してる日の、まあ、昼ぐらいに見たんかな。まだ片っぽは残ってましたもんね。
じゃあ、じゃあ、買ってくださいよ。
ねえ、買いませんけど、俺は。
でもう、それぐらい残ってるぐらいから、もうめっちゃ不人気っていうことやってるから。
まあ、なんだ、6000円でこの内容って、バカにすんなよ、いうことなんかね。
そういうことやろな。
うん。
お前、金の価値分かってんのかっていうことを、みんな言いたいんやと思うよ。
うん、調子乗んなよ、と。
もう、お前、何でも出したらエッチもんちゃうでっていう。
そう、何でも喜んで買おう思ったら大間
違いだろ。今まで喜んで買うてきた連中が言うてんねんからな。
そういうことですよ。
今まではな、言うがままに公的だったけど、
そうですよ、
もういい加減にしてくれと、
そう、
もうたくさんだっていうことやろな、
ね、ガンダム EX の再販が今週あるらしいんで、楽しみにしてますけどね。
ああ、そう、あれですよ、昔のガンプラ大ブームの時に、
はい、
いつ行ってもザクあったみたいなもんですよ。
ザクあった？
ザクあったね。
ああ、いいな、福井って。
緑色のザク、絶対あったね。
いいね、福井。
うん、緑色のザクとザグレロは絶対あったね。
ザグレロはあったか。
ザグレロはあった。
うーん、
これ誰が買うんやと。
今言ったらみんな喜んで買うけどね。
ザグレロとか、ザグレロ手ドリルになってるやつとか。
アッグね、
うん、アッグか、
うん、あれはあれでも、
ああいうのは必ず残ってた。
残ってましたか。
あ、144分の1必ずあったね。
ドムとかはないけどね。
ドムなんて見たこともなかった。
あ、そう。
ドムなんてメカが出てるなんて知らなかった、俺。
民党わからんけど、それ。
なぁって、大阪出てきて初めて知ったもん。
へ
ぇ、なぁ、紫色のモビルスーツは。どういうことっていう。
あ、そう。
なんやったらちょっとギャンも知らんからね。
あ、ギャンは見落とす人っても知らないから。
ギャンは1話見落としたら終わりやから。
う
ん、
そう。
全くわからんから。
うん。
あ、なんやこれ、中世の、
甲
冑みたいなやつ。うん、
まあ、ギャンとアッザムは見落としても知らないかもしれない、ね。
それは知らない。それ1話ですから
。確かに。
まあ、そういう感じ。
うん。
だからもう、舐めんなよっていう。日本のガンダムファン舐めんなよっていうことがあるかもしれん。
何でも実写したら喜ぶ思うなよと。
うん。1回失敗したも2回目で成功すると思ってんのか。
うん。
日本人のあの山崎なんとかさんとか使えよ。
ゴジラね、作るしね。
ゴジラ2作るの忙しいかもしれんけど。
うん。
ああいう人に任せないと。
いや、どうなんよ。ヤマトっていうのもあるしな、あの人の場合。
ああ、そっか。忙しいな。
ヤマトっていうのはどうもね、トラウマでしたから、しばらく。
ああ、そうやな、あれみんな、ちょっとね、今もだいぶお名挽回したけども
。あのゴリラのおかげでね。
そうやな、ヤマトはなかったことにしていただいてですね。
まあね、次のゴリラでやっぱりそうやったっていう、あのいうような作品にならんことだけに乗っておりますよ。
まあまあ、続きっていうことやと思いますけどね。
まあね、ゴリラマイナス1.0 がマイナス 2.0 になるんかな。
だからあれ、はい、ほら、何やったっけ、あの前やったやつ、夕日じゃない、夕焼け。
オールウェイズ。
うん、
オールウェイズ。山頂は夢の夕日。
オールウェイズ全部面白かったよ。
あれはあれね、普通のお話でした
から
ね。
そう、オールウェイズ3まで面白かったよ。
うん。
ああいう感じでやるんじゃないですか。
でも怪獣出たらそうはいけませんから
ね。アットホームな話になるんじゃないですか。
怪獣出たらアットホームならんからな。
テレビが来てみんなでテレビ見て絶叫するっていう、そういうやつやるんじゃないですか。
それってオールウェイズのまんまですが。
それみんなテレビが
やってきた。オールウェイズ4やからそれ。
テレビがやってきたって、そこへゴジラがやってきたらぐしゃって踏み潰されて。ぐしゃ
っと上から踏み潰される。
はい。その連中みんな死ぬ
って。レッツズミシンジがドハーッって怒るんでしょ。
そういうことやな。そういうことやな。ボーンって頭爆発するやつ。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。 それやったらええけども、
ええんかね、
まだ笑って済ましてやるけども、
うーん、
ぜひよろしくお願いします。いろんなところでも実写化の流れが、
ね、まあね、実写って何でもいいと思うけどね、も
う、まあしゃあないな、ちょっと目先変えてっていうことやと思うよ、
うん、まあこれもコンテンツ探しということですわね、
もう行くとこまで行ってるから、
うーん、
あ、もうなんや、いろんなことにやってこと、実写化やってたやつはアニメ化して、アニメ化したやつは実写化して
何でもしてくれって、
ね、あ、もうそれぐるぐる回していきますっていうことやと思うけどね、
そうですか、
いう感じだと思います。
わかりました、
はい、いうことなんで、まあいろいろエンタメ界も進んでおりますということ、
そうですね、
はい、ね、楽しみにしましょうよ、
しましょう、
またね、いうことやと思いますんで、
はい、
今週もそんな感じで終わっていきましょうか、
ますか、
はい、いうことでして、
はい、
じゃあ今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。